ぱりこれは聞いといた方がいいかな。ジョン・ラセター、
あ、そうですよ、
のオフィスですか。
そう、私ジョン・ラセターシーンは合ってないんですけど、はい、ピクサーの本社、
はい、
サンフランシスコ、
はい、
2回行かせていただいてまして、
はい、
それもある意味こう私の中の夢が叶った瞬間でもあるんですけど、
はい、
ラセター氏のオフィスってまあサンフランシスコのピクサーと、
はい、
ロスにあるディズニーアニメーションスタジオの方の両方デスクがあるので、どっち行ったり来たりしてるらしいんですけど、ピクサーの方にあるロッセタ氏のお部屋はもうほんとガラス張り、まあ他の方もみんなオフィスガラス張りの個室になってるんですけど、おもちゃありとあらゆるディズニーのおもちゃがいっぱい飾ってあって、もうすごい感動するぐらいで、デルトロの部屋がああいう感じだったらもう、
はい、
で足はもうおもちゃ箱みたいな感じっていうか、すごかったですね。で、あのラセター氏には残念ながら、ね、会ってないし、はい、まあ、今年の12月で退任される
なんか、ね、
っていう、ね、ことなので、まあ、会えなかったことはすごく残念なんですけど、はい、まあ、いつかね会うかもしれないですけど、あのすごいなって思うのが、ディズニーアニメーションスタジオに行った時に、はい、モアナで行ったんですけど、あのモアナの監督ってリトルマーメイドとかアラジンとかを作ってる男の人2人組なんですね、
はい、
で、まあ、ディズニーレジェンドなんですけど、はい、そういう人たちがモアナを作るっていうのもまあすごい話なんですが、あのうちらが取材していろいろ見てると、普通になんかこれからテニスに行く監督とかふさふさ歩いてるんですよあれみたいな。で、あの後々そのディズニーアニメーションで働いてるあの日本人の女性の方に、はい、その方もまだ全然若いんですけど、はい、30代かな、なんかお話を聞いたら、その方は日本のそういう映画スタジオでも働いてるんですけど、あのディズニーのすごいところは本当に監督が近いですって、
うん、
直接チェックにしに来たりする、うん、日本ってある程度まとめたらそのグループ長みたいなのだけチェックして、はい、そのグループ長が上に上げて、はい、それを監督が見るみたいな感じなんだけど、ディズニーだと本当にみんなで映像チェックして監督から直接言われたりする
ん
です
って、うんうん、
だから本当にオフィスもうろうろしてるんですよみたいな話を聞かれた時に、すごいなって思いますね、うん、なんか。そして超ホワイト企業だと、
まあ、ねえ
ねえ、ねえ、まあそりゃね、まあ、帝国ですから
あれでブラックだったら抑えるです
けど、やばいですけどもうすごいっすね。
なんかスタッフが楽しすぎて家帰ってないとかよく聞くんですけど、
うん、あると思いますなんかもう、あとやっぱ人数がめちゃくちゃいるんで、はい、例えばそのリーダーがね、なんかご家族の病気とかで何ヶ月も会社来れないってなったとしても、それをみんながフォローできるっていうのをすごい言ってましたね。あとはなんかあのもうね、あれだけの会社になっちゃうとオリジナルでソフトを開発したりとかもしてるし、はい、でまあ試写室もいい試写室があるから、結構みんなでね君の名は見たりとかするらしいです
け
ど、もうそうするともうみんなもう大絶賛みたいな。そうそう、だからなんかまあ王者の余裕なんでしょうけど他の別にアニメももちろんリスペクト通りしてますみたいな。ピクサーもやっぱりあのカフェテリアとかあるんですけど、でも可愛いなと思うのはピクサーね、そのカフェテリアって、まあ、サンフランシスコなんで、
はい、
特に健康的なご飯が多いんですね、
はい、
あんまり炭水化物とかはない、お肉と野菜とヘルシーなんですけど、
はい、
まあ、言うてもピクサーで働いてる人もみんなギークな、
はいはいはい、
デブっちゃ多いんでマックとかやっぱ隠れ食いしてるらしいですいい話だなと思って、
もう体型でバレるでしょ。
そうそうそうそうそう、そうなんですよね。なんかそれがね、可愛いなって思った。食べ放題のシリアルとかフルーツとかもあるし、
はい、
なんか感動しますけどね。
なんかジョギングコースもあるよって聞いたことあるんですけど、誰も走ってないんじゃないかと思って。
確かにバレー、あ、バスケはしてたかな、
はい。
プールとかもありますかね。そうそうそうそう。あとあのそういう系で言うとインタビューじゃないんですけど。
はい、
なんか ILM スタジオ、
はい、
も行かせていただいたこともあるんですけど、実 はあって、
はい、
あそこもすごいじゃないですか、
はい、
もう神、
はい、もう聖地ですよ、
聖地じゃないですか。あそこも、はい、もちろんその納期がある時だけは夜遅くなっちゃったりするらしいんですけど、
はい、
やっぱ考え方が違うんでしょうね、日本の企業と、うん、なんかこうそんなにそういう風に追い詰めたりしないわけですよね、うん、あとはやっぱり託児所とかの、まあ、敷地が広いっていうのもあるんですけど、うん、私たちがそのスターウォーズの最後の時代の取材で行った時とかも子供たちがもうお庭でわーって駆け巡って遊んでて、私はこの子たち多分この凄さ分かってないよなとか思いつつ、働く環境なんかこんな根詰めて死に色になって働いてたらいい作品ってできないんだなっていうのをいろんなスタジオに行かせてもらうと分かるので、なんか大事だなって思いましたね。
あれ日本の企業って根性論だけが多すぎて、
そ
そう
なんですよね。なんか
思います、そこ見習おうよっていう、
そう
あのアメリカのああいうすごい、
ね、私はなんかやっぱ日本はすごいとこいっぱいあるから、なんかいいとこだけ見習うべきですよね。
まあちょいちょいなんか日本の企業でもそういう頑張ってこ
う、最近はやっぱり多いと思います、スタートアップ系とかはね特に。そうそうそう、でもあのILM は日本で日本人の方で CG クリエイターの方がいるんですけど、はい、あの43でなってるんで、
はい、
脱サラして、
元
証券マンなんです
けど、
まあね一回諦めて、
はい、
そういう道 CG クリエイター元は CG クリエイター目指せたわけじゃないかな、
はい、
特殊メイクかな忘れちゃったんですけど、映画業界やりたかったんだけど、まあ諦めて証券会社入って、
はいはい、
まあ、それで入れるのもすごいんですけど、20年ぐらい働いて、まあ、子供もちょっともう大学も入って落ち着いたってなった時に挑戦したいって言って奥さんが応援してくれて43でなったんですよ。成田さんっていう方なんですけど、
はい、
その方が、まあ43の時に、まあ、映画業界に入って、
はいはい、
アイアンマン3の、アイアンマンのスーツの、まあ、一部モデリングというか、
はい、
してらっしゃるんですけど、
はい、
その時に私スカイプでインタビューさせていただいて、
はい、
しばらくしたら ILM にいたんですね、
はい、
数年の間に、
はい、
あれって思って、この間お話聞いたらその会社が潰れてたんですって、
はい、
アイアンマンの時に働いてた、はい、でどうしようってすごい考えてたんだけど、まあ、運よく ILM に転職できて、
うん、
で彼は自身がディズニーすごい好きだから、はい、まあ、スターウォーズでディズニーさんから、
はい、
なんかそのミッキーさんのマークが入ってる名刺とかをもらった社員証かな、嬉しかったとかってすごい言ってましたけど、うんうんうん、まあ、その人の話でもすごい、
うんうん、
あの画術にも載ってるんですけど、あの結構シェアは未だにされてて、
うん、
でもあの年齢を言い訳にできないんですよね、うん、なんか、
うん、
すごい思います。
アメリカってそういうのもちゃんと評価してくれるじゃないですか。
そうそうそうそう、
やっぱり日本って転職しづらい空気が今に残ってて、
そうなんですよ。だからなんかそういうのも含めて、なんか今までいろんな方に取材されてもらったんですけど、その成田さんは結構印象に残って、
うんうんうんうん、
あとなんかミニ情報で、はい、ディズニーの社員の方ってあの社員証を見せると世界のディズニーワールドタダで入れるんですね、でも日本はオリエンタルランドだから入れないんですよ、そうだから成田さんもその ILM に入ってディズニーの社員証をもらった時にあの子供といっぱい行きましたって言ってました。そうそうそうそう、面白いですよ。でもその日たまたまピクサーでご飯食べてたら、あの多分そのファミリーデーみたいな感じで、
はい、
子供さんが見学して、
はい、
もう子供があのニモとかの着ぐるみとか着て歩いてるのはすごいと思いました。
もういいな、そのそんなポイント企業
最高ですよね。しかもなんかあの11月末ぐらいに行ったんで、
はい、
こうかなんか入り口の壁にすごいでっかい箱がいっぱい置いてあって、うん、そこにおもちゃがぎっしり入ってたんですよ、うん、あのそれはなんか恵まれない子供たちのチャリティーで、うん、みんなの みんなからのおもちゃのプレゼントをここに入れてくださいねっていう箱なんですけど、えげつないぐらいいいおもちゃいっぱい入ってて、ピクサーの広報の人も多分うちから行くおもちゃが一番いいかもみたいに言ってましたけど、あ、そうだ、あとなんか記事にも書かせていただいたんですけど、はい、あのピクサーの本社に行って生で見れて感動したのが、あのボロボロのトイストーリーのウッディの人形があるんですけど、一、はい、人の男の子が、まあ、トイストーリー公開時なんで20年ぐらい前ですかね、はい、
95年ですね、
23年前か、はい、ウッディをおもちゃ買ってもらって、はい、もうすんごいボロなんですよ、はい、それボロボロになるまで遊んで、お母さんがもうそろそろ手放しなさいって言ってももう絶対嫌だってまあ本当トイストーリーみたいな話でなるんだけど、でもその時に子供がそのディズニーランド、カリフォルニアのアナハイムのディズニーランドに行って、はい、そのトイストーリーのなんかの乗り物かな、はい、乗り物なかったのかもしれない、多分まだそのスタッフにこれをそのウッディの元来たお家に返してほしいって言って、はい、そしたらそのクルーがピクサーのそのジョン・ラフェターだったかな宛てに手紙を書いて、はい、それがね、オスカー像の隣に飾られてるんですよ。でも本当にボロボロなんですね。でも結局その受け取って送ったクルーもすごいし、うん、受け取っピクサー社もすごいし、うん、飾られてることもすごいし、全てがマジカルっていう、で、あの壁にいっぱいこう、それはディズニーアニメーションスタジオかな、あのいろんな世界中の子供たちからの感想の手紙とかも貼ってあるんですけど、日本のも結構貼ってあって、うん、だからあの、まあ、芸能人のファンレターもそうですけど、はい、例えば子供が花雪の感想を送りたい、はい、会社に送りたいって言って、はい、まあ、まあ送るだけ送っても読まれないだろうなって思ってるかもしれないけど、はい、読まれてると思う、
うんうんうん、
実際飾る中国語も日本語も英語もいっぱいあったから、うん、そういうのってすごいなと思うんですよね。そう、
でもね、それが彼らの一番のモチベーション
だと思います。感動します。
ちょっと鳥肌立っちゃったよ。
わかる、私もね、ウッディとかすごい鳥肌立っちゃって、
ちょっと今酒入ってたら泣いて
た。わかる、私もね、子供のこととか考えて泣いちゃうんだよね。いろいろ思うところがある人もしょうがないと思うんですね、ディズニーっていう会社に対して。でもなんだかんだ言ってすごいなって思いますね。
あれだけ成長してる分だけ器のでかさがもう桁が違うな。
わかりますねえ、なんかまだ見てないんですけど、インテミスターインクレディブルもすごい大ヒットしてるみたいなんで、はいはい、そうそう、あれって何気に監督が実写畑の方なので、うん、ミッションインポッシブルゴーストプロトコルの人かな、だから面白いんですよ。
あれこの人かな、アイアンジャイアントの監督ってことか、
多分そう、
あ
すごいですよね。そう思うと、
だから最後に結構いい話になっちゃってる
ね。
あ、でもまだもう20分ぐらいいけますね。
あ、でも全然何かあれば、うん、
これも聞いとこうかな、うんうん、あのね、我々ジョンウ学校生徒ということも答えまして、
はいはいはい、
ジョンウ校長にもお会いしたんでしょうか。
そうですね、はい、お会いしていただいてあのすごいですよね、
はい、
ジョンウさんって超ビップじゃないですか、
はい、
で多分中国で言ったら一番なのかな、うん、そんぐらいじゃないですか。でもね、本当に普通の中国のおじさんなんですよ。
遠くから見たら関平さんとかですと大した変わんねえのかなと。
そうそう、なんか穏やかだし、
はい、
前の媒体、私ガジェット通信じゃない違う媒体でレッドクリーンの時もお会いしたことあるんですけど、
そうですか、はい、
本当になんかあんなに優しいニコニコしてる方のうちに秘められてるわけじゃないですか、はい、二丁拳銃とかがね、すごいですよね。
小林明さん大好きで
そうそうそう、だからなんかマンハントも、
はい、
まあ、映画的にはちょっと面白い映画だったかもしれないですけどでもやっぱなんかあの人の言いたいことってブレてないから、
あれもマンハント自体もあれですよね、元ネタは
君
を本土の川の
赤倉健さん
というとんでも
ない映画、とんでもない映画私も見ましたけどとんでも映画で、うん、なんかすごいですよね。でもジョーさんはなんかその 普通っぽさと、
はい、
でもそのね、もちろん撮ってる時とか、はい、ガラッて変わると思うんで、うん、そういう意味だとすごいですよね、うん、なんかウォンカーワイとか、
はい、
電話でインタビューしたことあるんですけど、はい、ウォンカーワイってやっぱウォンカーワイって感じなんですよ、
はい、
まあカッコつけっていうんですかそういうとこが好きなんですけどで、なんかちょっと不思議なことを言うっていうか、はい、そういうなんか自分その人本人が映画の作品とめっちゃリンクしてる方もいると思うんですけど、ジョン・ウーさんって多分この真逆、
うーん、
ニコニコしてる方なのに、でもね、やってることはすごいなって思いますけどね。
この時は一人だったんですか？
一人です。福山さんはいないです。
内心ちょっとばっかりしてたと。
いや、あんまり、いやでも、うん、でも年取ると福山さんとかってすごいなって思い始めました、
は
い、若い時ってあんまり
ピンとこなかった
です
か？
うん、そうですか。うん、上大学ね、ラーメン大学みたいな、いいですね。
あ、ドゥエイン・ジョンソンがお会いしたんですか？
これは電話です、電話ですか、ね、はい、だからドゥエイン・ジョンソン、あの、日本ではいまいち知名度がない
そうですか？
うん、らしいですよ、だって実際ガジェット通信も、はい、ドウェイン・ジョンソンとかロック様って書いても、
はいはい、
あんま PV 行かないですもん。ゴリラの映画ランページ、
はいはいはいはい、
ゴリラとかって書いた子が全然、もう世界的にはトップですけどね、はい、
日本が後進国ってことですか？じゃあ
どうなんだろう。あとはやっぱ日本人はマッチョ好きじゃないんじゃないですか？
あ、やっぱ細身系ですか？
でも
半々ぐらいだと思うんですけどね、
うん、なんかやっぱ、まあ、比べる全然対象が違いますけど、はい、ドゥエイン・ジョンソンとかよりカンバーバッチとかの方が人気出る。やっぱこっそりしてる人も好きなんですけど、私はすごいドゥエイン・ジョンソンが好きで、ただプロレスは全然知らないのであの電話インタビューだったんですけど、すっごい面白かったで、
うん、
やっぱり彼はプロデューサーとかやってるじゃないですか、
うんうん、
演者だけじゃなくて、はい、ジュマンジもプロデューサーなんで、知的だし、はい、すっごい優しいし、ジュマンジがやっぱね、ボンクラ高校生の悩みというテーマだったので、はい、ご本人の悩みみたいなのを聞いたんですけど、本人はやっぱなんか今は想像できないですけど、子供の時って女の子によく間違えられてたんですって多分細かったんだろうけどね、はい、顔もまあ綺麗じゃ綺麗だから間違えられてて、すごい嫌だったし、思春期になったらニキビがいっぱいできちゃって、はい、すごく辛かった、
うん、
ロック様ってうちらと同じなんだみたいな人間味をすごい感じましたけど、で、まあ、でもなんか あとね、すごい我々にとってもいい話だなと思ったのが、家族を大切にしていらっしゃるし、仕事も忙しいドウェインさんですけど、1日に30分でもいいから絶対一人の時間を作って、うんうん、瞑想とかヨガとかやってるんですって、
うん、
でもそれがないと自分はもうダメだと思うって言ってて、どんな人でもちょっとでも自分の時間、一人の時間を絶対に作るべきだっておっしゃってたんですね。なんかね、それはすごい響いて、私的にはなんか、まあ、比べ物にならないスターなんですけど、30分ぼーっとすることってない。
確かにそうですね、1日で
ないですよね。だから私も結構映画は趣味を仕事にしたので、はい、ありがたいことなんですけど、常に考えちゃったりとか、
うん、
隙間時間あったらなんか映像とか見たり本読んだりしたいって思うんですけど、30分ぼーっとする時間を作るっていうのは意識しないとできないこと、うん、だから見習いたいなって思ったんですよね。そしてやっぱロック様って人間なんだなってなんか完璧すぎて
確かに
そうなんですよ。でもちなみに彼は日本で有名になりたいらしいですよ。
十分有名だと思うんですけどね。なんだろう、
まあジップのとか見てるような JC、はい、JK が言うようになってるまで行きたいのかな、うん、分かんないですけど、
映画見てる人だけなのかな、通じてるのは。
おそらく まあ、今の若い子ってアーティストは詳しいですけどね、洋楽は意外と分かんないのかもしれない。
いや自分の主観でしか見れてないから。
いや分かります、私も、うん、世界で一番稼いでますけどみたいな。そうですよね、うん、
不思議
不思議不思議。また来日してほしいですけど時間がないんでしょうね、ウィン・ジョンソンさんは。そうだ、だから自分ではあのカレン・ギランさん、
はい、
ヒロインの、
はい、
にインタビューは、
はいはいはい、
対面でしてて、ガーディアンズのネビュラでもあるので、
妹、はいはいはい、
あんなね美人だとはって一般人見るとびっくりしちゃうんですけど、180センチぐらいあってスタイルがもうえげつない
ん
です けど、
うんうんうん、
でもやっぱ彼女もその背が高いからずっとあの嫌で、
はい、
もうずっと猫背で歩いてたんだけど、うん、この仕事入ったからそれが自分のシャーマポイントになったって言ったんで、うんうん、なんかそのジュマンジね、2人ともそういう、まあ、あの内容にちょっとリンクしてるっていうか、うん、いいですよね。
中身はオタクの女の子っていう。
そうそうそうそう、でも本当にオタクで、しかもファッションオタクじゃなくて、はい、なんだっけ、セガの
ソニック、
そうセガのあのハードの
メガドライブ、
そう、メガドライブを持ってるって言ってたんで、すげえなって思いながらそこ行ったかみたいなね。そうそうそうそう、
ジャック・ブラックにウォーキングの指導を受けてるシーンめちゃくちゃおかしかった
です。最高ですよね。そしてジャック・ブラックはめっちゃ可愛く見えるっていうね中が本当にベタニーだっけに見えるっていうのはすごいですよね。
あれもジャック・ブラックも一番おいしいとこ持ってたと思います。
最高ですよね。しかもなんかジャック・ブラックのうわーっていうんじゃなくてちゃんと引いた演技をしてたからよかった面白かった。
個人的に聞きたいのがリメンバーミー、
うんうん、あれ、佐藤さんリメンバーミーは
見ました。もう
あれ超面白くないですか。
そうです、もう僕ね、おばあちゃん映画がちょっと弱いんですよもうおばあちゃん出た瞬間もうちょっと、
あ、
もう
のび太のおばあちゃんとか、
もうあれダメです、ダメ、もう 見たらちょっとやばいんで。
リメンバーミー、私は個人的には今年はダントツ1、まだまだ半分ありますけど、はい、素晴らしい作品で面白かったですよね、はい、あれはそうですね、あので監督はもうピクサーレジェンドというか、
はい、
トイ・ストーリーとかやってる方なんで、あれですけど共同監督の彼がね、メキシコにルーツがある方だから、
はい、
そういう意味でもすごいこう、ね、メキシコ人が見るあの映画見るとこれ俺たち以外見て面白いのかよって思うらしいですね、細かすぎて。
あの茂の中米の方が、うんうんうん、あのばあちゃんがサンダル持ってくるのは、ね、あれは本当だって言って
た。あれ本当なんですってね面白いですよね
本当かいなと思って、
そうあれはすごかった。で結局ね、日本人からするとお盆のあのナスとキュウリ同じだから、
はい
はい、って思うじゃないですか。でエイドリアン監督ももちろん全世界のお盆的なものを調べて、はい、日本のやつをもうリサーチ、
はい、
リサーチ済みですみたいなね、はい、似てますよねってすごいおっしゃってたんですけど、はいはい、あれは素晴らしかったですね。そしてあの日本語の吹き替えやってる石橋ひいろくんって、
はい、
ミゲルの声と歌やってる子がすごかったっていうね、
うんうんうんうん、
当時中1で声優初挑戦っていうね、うん、あれはもう歌で選ばれたオーディション、歌のオーディション番組の常連さんみたいで、
はい、
ちょっとあんまり地上波のバラエティは詳しくないんであれなんですけど、うん、常連で浜崎あゆみさんとかエブリリトルシングとかの曲をいっぱい歌ってて、歌にはもう定評があったんですって。だからあの子抜擢されて歌すごかったですけど、
あの YouTube で歌ってるところ見たんですけど、うん、あ、うまいなこの子とは思ってたんですけど、
そう
声メインだと思ったんですよ。
わかります、そうすごいですよね。
うん、
そうで演技もやっちゃったから、
はい、
いやすごいなと思っていやなんか怖かったですねあの映画は、ま、もうすぐ DVD 出ますけど、
はい、
絶対あれは欲しいなとそうですね、あれですもんね、オリジナルだとガエル・ガルシア・ベルナルですもんね、あのヘクター役が、
はい、
なんかガエル・ガルシア・ベルナルってなんか私にとっては色男俳優だったんで、うん、それがもうこう クラス上がってヘクターとかの声やるようになったんだなと思うのもなんか感慨深かったです。うん、うん、よかった。
あとメキシコ特有の色合いの色の使い方っていうんですかね、
わかります、
あれは本当綺麗で、
綺麗ですよね。あの東京ディズニーシーの、
はい、
ミゲルなんとかキャンティーナだったかな、はい、レストランの下に、あの下じゃないか、隣かドナルドと写真撮れるスペースがあるんですけど、はい、そこがあの別にリメンバーミーに合わせたわけじゃなくて、もともとメキシコの世界観でやってるんで、マリーゴールドとかいっぱい飾ってあるんですよ、
うんうんうん、
であのアレグリフェとかあのタペストリーみたいなやつとかいっぱい飾ってあるんで、はい、なんかあそこの世界を見たいっていう人は、うん、結構おすすめスポットで行くと、あ、本当にこうなんだってね、うん、あれ映画だからじゃないんですよね、本当にああなるんで、うん、
あれだスピルバーグの話、
あ、そうですね、最後に
ちょっと入れましょうか、
はい、そうです、スピルバーグ監督もレディープレイヤー1の時に取材させていただいて、
はいは
い、もうさすがになんかもうね、ハリソン・フォードさんもそうですけど、
はい、
なんか来る時ここまで来たな感ありますよね一緒に合同で、まあ、合同6媒体だったので、はい、かなり多いね、まあ、インタビューと呼べるギリギリ、
うん、
それ以上になるとミニ会見みたいな感じなんで、うん、でもあの一緒の媒体にご一緒させていただいた違う媒体の方が、あのまあ達也さんも会ったことある〇さんなんですけど、ジョーズの T シャツを着て
て、はい、
でみんながで彼は毎回、私も結構マーベルの中やるんですけど、はい、その作品の T シャツを着てくるんですよ、はい、でジョーズの T シャツ着てて、みんなにさすがですねって言われてて、ワーナーの人たちとかにこう言われて、なんかスピルバーグなんか言ってくるんじゃないですかって言ってたんですけど、スピルバーグ監督なんてキャリアも長いし、
はい、
そんなファンいっぱいいるし、
はい、
多分いっぱい会ってるはずだし、そんないちいち言わないんじゃないですかみたいな感じで言ってたんですよ、
はい、
でも部屋入ってスピルバーグさんとか入ってきた瞬間に、やっぱりジョーズさんありがとうってすごい言ってて、やっぱすごい拾うねって思いましたね。まあ神なので、
はい、
これでも日本特有なんですけど、日本のマスコミってめちゃくちゃ写真を撮るって言って嫌がるハリウッドの人って多いんですよ。
へー、
フォトセッションで、こっち目線ください、目線ください、って、あれすごい嫌だっていう人多いんだよね、
はい、
あのリュック・ベソン監督も元々写真嫌いなのに、はい、めちゃくちゃ撮られるから、それだけは嫌だって言うんですよ、いい人なんだ。
最近来られた時もういいでしょって、ういって帰っちゃいましたね。
帰っちゃって、どっかのスポーツ紙さんかなんか、ユリアン・レトリーバーさんが怒らせたとか言って嘘を書いてたんですけど、はい、あれは別にユリアンなんか悪いんじゃなくて写真もそうフィニッシュみたいな感じだったんですね。それはでもみんな言うんですよ、撮りすぎなんですって。で、あと自社で撮りたいっていうのが、そうだから、あのスピルバーグさんも神だし、そういう事情もあって、彼が真ん中に座ってそこから動きません、自分たちでこういう写真を撮ってくださいねって私たちに言われてたんですね、うん、でもやっぱ蓋を開けたら本人はめちゃくちゃいい人なんで、立ったりレディープレイヤー1のポスターとかやったりとかすごい決めてくれて、
うん、
なんかで、まあ、握手もしてくださったんですけど、はい、温かかった手が
羨ましい、
すごい遠かったです。で、まあ、他のインタビューにも出てることなんで、
はい、
新情報ではないですけど、
はい、
あなたがレディープレイヤー1の世界オアシスに行くとしたらどのアバターを選びますかっていうのは、はい、ワーナーのキャラクターでダッフィーダックっていう黒いアヒルがいるんですけど、はい、それですって言って、自分はアバターで何か選べるとしたらスーパーヒーローにはなりたくなくて、うん、可愛いキャラクターになりたいって言ったのがすごい可愛かった、うん
なんか別の会見で冗談でジョージ・ルーカスって
言ってた、そうそうそうそう、面白いカバンですよね、
洒落てるなと、
洒落てる、洒落てるんですよ。
いやでも本当あのちょっとまとめになりますけど、
はい、
やっぱ僕ら素人だとあの絶対会えない人、見れない場所、
うんうん、
そういうお話聞くのもすごい貴重だったんで、すごい助かりました。
どうもありがとうございます、あの本当に映画に細かいところまで見てらっしゃるのって、
はい、
ファンの方が一番だと思うんですね、はい、私もマーベルでいろんなマニアの方に会いますけど、はい、もう私なんか全然かなわないんですよ。 ただまあ媒体としてマニアではないですけど、はい、あくまでもその映画の魅力とかをね伝えるようにその人の素晴らしさとか、
うん、
そういうのがねなんかちょっとでも伝わればいいなと思ってやってるので、なんかそういうところを見ていただけると嬉しいなと思います。
お休みのとこ申し訳ござい
ません。いや土日も仕事してますんで本当にこういう仕事はね。あ、ラトミックさんが、
はい、
もう将来この人に取材というかお話聞けるよってなったら、まあ、誰でもいいんですよ。これは夢の話なので、誰がいいですか。こういうのね言ってると叶うんですよ。私あのこの仕事始めるときに、まあ、当時ですけどね、はい、12年前ぐらい麻生久美子さんが大好きで、はい、今も大好きなんですけど、はい、麻生久美子さんと、まあ、三池さんが好きなので、はいはい、三池さんと音川愛に会うまではこの仕事しますとか言って当時、まあ、ふざけて言ってたんですけど、はい、2回目かなんかの取材が麻生久美子さんで、でもう三池さんもやらせていただいたんで、はい、今回は電話だけですけど言っとくと絶対叶う。
じゃあジャッキーチェン
それにしましょう。
僕があの5歳の時にテレビで見た水拳をきっかけに映画を見るようになったら、うん、あの人の
素晴らしい
影響です。
じゃあもうジャッキーに会うまではやりましょう、
はい、あともう一人立川談志っていたんですけど、
はい、
まあね、あの亡くなったのと、うん、師匠が晩年ラジオやられてたんですよ、
はいはい、
あのリスナーさんから聞きたいことあるで企画を自分で募集立てて、
うんうん、
採用されたら一緒に映画の映画じゃないかラジオ出れるよってなって、師匠、うんうん、と映画の話したいですってハガキ送ったんですよ。ボツになります一応ラジオ局から電話かかってきて
でもそこまで
細かい話ちょっと聞かせてもらっていいですかって一応言ったんですけど、うんうん、結局ダメになっちゃいました。
なるほど
だからね、もうそれはもう叶う夢だったので、
なんでジャッキーで、
ええ、
ぜひ、
ええ、
でも言っといたら絶対叶いますよ。
なるんですかね。まあ、
そうそう、本当に、
まあ、言うのはただですから。
そうです、本当にそうですよ。だって私もまさか自分がピクサーとか行くとは思わなかったもん。
そうですね、
うん、
まあ、あと行動力ですかね。
あ、まあ、そういうのありますね。辻さんもそうしかり、 ILM の成田さんしかり、
はい、
行動力がやっぱすごいなって、あ、なんかみんなやっぱ Don't think feel じゃないですけど、
はい、
まず行動せよって言うんですよね、はい、そう、それは私もたまに思う、あの戒めとして思います。うん、うん、ありがとうございます。
すみません、だからすごいたっぷりお話伺って助かりました。
とんでもないです、はい、ありがとうございました。
ということで藤本英里さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。